醜い義兄の絵の後だけに自分自身の絵を描くのは気持ちがよかった。2枚とも王立美術院展に出すつもりだった。そうすれば顧客も見つかるだろうし、大衆に僕の腕前を披露することもできる。王立美術院がどんな作品を好むかは知っていたので、僕は自画像に貴族の肖像というタイトルをつけた。審査に携わる英国紳士のプライドを巧みにくすぐる僕の戦略はもう一息で成功するところまでいった。バタベリーの肖像の方は絵としてははるかに技巧を尽くしているにもかかわらず、問答無用で落選してしまった。貴族の肖像の方は補欠入選し、会場のスペースが許せば展示するということだったが、残念ながらスペースがなく、こちらも画家の元に返されてお蔵入りとなった。気の弱いやつだったらこんな目に遭えばがっくりくるところだろうが、僕は生来のろくでなしなので打たれ強いし、ちょっとやそっとではへこたれない。バタベリーの肖像は本人の家に送り届け、貴族の肖像は質屋に出した。これでアトリエにスペースの余裕ができたので、僕はパイプをくゆらせながら部屋の中を行ったり来たりして次の一手を考えた。よく考えてみると、僕が曲がりしているちょい悪画家の友人はお金に困った風は全くない。それでいて彼のアトリエにかかった絵は売れている様子がない。彼の描いた絵はすべて王立美術院に拒絶され、パトロンからも卒歩を向かれてアトリエの壁を飾っていた。それなのに彼はせっせと絵筆を動かし、裕福ではないにせよそこそこの暮らしをする金はいつも持っていた。一体どこで金を稼いでいるんだろう。僕は今度彼が訪ねてきた時に訳を聞いてみようと決心した。ディックと僕は言った。僕らはファーストネームで呼び合っていた。一体君はどこで金を稼いでるんだ。フランク、なんでそんなこと聞くんだ。困ってるからだよと僕は答えた。蓄えが減ってきて増やす手立てがないんだ。僕の絵は展覧会で落選したし、肖像画を注文してくれるやつもいない。収入が一銭もないんだ。何か他の絵を描く道がなければ、僕はもうアトリエを出るしかない。君とは付き合いも長いし、賃料は毎週きちんと払ってきたよね。そのよしみで助けてくれないか。君はどうにかして稼いでるんだろう。僕にもできないかな。君には節操はあるかいとディックは聞いた。そんなものあるもんかと僕は答えた。ディックは嬉しそうにうなずき、僕に帽子を手渡して自分も帽子をかぶった。君ならまさにうってつけだよと彼は言った。僕の知っている誰よりも信頼できるやつだ。僕の絵が売れずに全部残っているのに、なぜ僕が金を稼げるかって。懐が寂しくなって10ポンド紙幣が欲しくなると、僕は巨匠の絵を描くんだよ。僕は初め彼の言う意味がよくわからず、彼をまじまじと見つめた。僕が最も得意としている巨匠はクロード・ロランといってね、古典的な風景画家だ。君も名前くらいは聞いたことがあるだろう。もうだいぶ前に死んでるがね。一体彼が何枚絵を残したかは知らないが、まあ議論のために500枚としようか。今じゃ市場に出るクロード・ロランの作品は5年間にせいぜい5枚足らずだ。古い名画のコレクターは50人単位に上るんだが、本物のクロードや他の巨匠の作品は1枚2枚しか出てこない。じゃあどうしたらいいだろう。正直な画廊のオーナーを失望させていいんだろうか。それよりもクロードやその他の作品の数を僕らの善意で増やしてあげて、趣味のいい人たちの需要に応えてあげたらどうだ。心ある人たちならきっと後者を選ぶはずだ。コレクターってやつはね、実は全く無知なんだよ。奴らがクロードや巨匠の作品を買うのは、作品自体を鑑賞して楽しみたいからじゃなくて、画家が有名だからなんだ。大きな廃墟と見栄えのいい林と踊り回る若い女性と水色の空が描かれた絵を描いて、うまい具合に汚れをつけて古い額縁に入れて、これはクロードですと言いさえすれば、巨匠の絵が増えて世に出るってわけさ。コレクターも喜ぶし、画商は儲かる。そして貧しい現代の画家はポケットマネーを手にするって寸法だ。レンブラントを得意とするやつもいれば、ラファエロやティツィアーノ、カイプ、ワトーを得意とするやつもいる。こうすればみんなが得をしてみんなハッピーになる。親切を分けてやって金の巡りも良くなるんだからな。さあ俺について来いよ。巨匠の絵を描くつてを紹介してやるから。